天の神様、この世の終わりにあなたに会うための最後の準備とは何か、あなたの御言葉から教えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。女の残りの子らに残された最後の準備をせよとのメッセージです。ヨハネによる福音書12章の24節から、よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。ここに2種類あります。一粒の麦、そして一粒の麦が地に落ちて死ぬことでできる豊かな実。一粒の麦と瓜二つの数えきれないほどの麦です。この例えはそれぞれ一粒の麦、豊かな実は何かを表しています。聖書の解釈は聖書からいただきましょう。前の節12章の23節、ヨハネによる福音書でそこが鍵になっています。するとイエスは答えて言われた、人の子が栄光を受ける時が来た。ここでの人の子といえばキリストです。いつも神様に栄光を期すことに徹していたキリストが栄光を受ける時が来たといえば、それは最後の時、この世で最後の時といえば死です。この前までも何度かこのことが書かれています。ヨハネ2章の4節、イエスは母に言われた、夫人をあなたは私と何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていません。ヨハネ7章の30節、そこで人々はイエスを捕らえようと図ったが誰一人手をかける者はなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからである。イエスがですね、ヨハネによる福音書8章の20節、イエスが宮の内で教えていた時、これらの言葉を賽銭箱のそばで語られたのであるが、イエスの時がまだ来ていなかったので誰も唱えるものがなかった。そしてこのヨハネによる福音書12章の23節、人の子が栄光を受ける時が来たです。何の時が来たんでしょうか。誰が人の子が栄光を受ける時をキリストに教えたんでしょうか。キリストは聖書をよく学んでいたはずです。時が来たとなればそれは聖書に関する何かの時、そしてそれは予言、その予言が間もなく成就することを指、指していました。どの予言だったでしょうか。キリストが特に勉強しなさいと言われた予言書がありました。キリストが生きている時に生存していた本、キリスト自身も勉強していた予言書です。キリストが世の終わりの前兆を話されていた時にその本の本を名指しで言いました。マタイによる福音書24章の15節、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れ。キリストはダニエル書を勉強していました。そしてダニエル9章にキリストの立たれる預言があります。その62週の後にメシアは立たれるでしょう。ダニエル書9章の26節です。ダニエル9章70週の予言、メシアが立たれる、死ぬということです。キリストはダニエル書を学び、メシアである自分の死を知っていました。時が来たと言われました。どんな時だったでしょうか。栄光を受ける時です。 栄光を受けるというのはどういう意味でしょうか。何かいいものを受けるときでしょうか。その後の32節にこの栄光を受けるときとはどういう意味かが書かれています。そして私がこの地から上げられるときにはすべての人を私のところに引き寄せるだろう。ヨハネ12章の32節上げられるとき、ここではそれが栄光を受けるとき、土地つながりです。キリストは自分が十字架にかけられ、文字通り上げられることを知っていました。しかしここの栄光を受けるというふうにつながっているんですが、栄光とはどういう意味でしょうか。モーセが神様に聞きました。モーセは言った、どうぞあなたの栄光を私にお示しください。主は言われた、私は私の諸々の善をあなたの前に通らせ、主の名をあなたの前に述べるであろう。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむ。出エジプト記33章の18、19。ここで栄光を示してくださいと言われたら、神様は善、主の名、恵み、憐れみと神様の品性を述べられました。栄光と品性はつながっているというのがここでわかります。そして栄光といえば、黙示録14章の7節で最終時代の神の民、14万4000の人々は神に栄光を着せよのメッセージを叫びます。栄光は品性を表し、神の最大の品性、それは自己犠牲の愛です。キリストが挙げられることによって、キリストに栄光が帰される。生きて救われる義人からキリストに神の品性である愛が帰される。この栄光を受ける時が来たとキリストは言っているんです。そしてヨハネによる福音書では、栄光を受ける時が来たと言った後に、ヨハネによる福音書12章の24節、よくよくあなた方に言っておく、一粒の実が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。麦はキリストをここで表しています。キリストの死によって実は豊かに結びます。いつ豊かに結ぶんでしょうか。十字架にかかってすぐキリストは栄光を受けたでしょうか。その時だったでしょうか。こんな聖句があります。イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け、また地震があり岩が裂け。これはキリストの十字架でのことを言っています。息を引き取られた後にこのような事件があり、そして眠っている多くの生徒たちの死体が生き返ったとあります。そしてその後、聖なる都に入り多くの人に現れた。聖なる都に入りですね、教会ですよね。今で言えば眠っている多くの生徒たちですから、キリストのことを明かし、そして神に栄光を期すために都に入ったということができるでしょうか。そしてさらに、百卒長および彼と一緒にイエスの晩をしていた人々は、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子であったと言った。マタイによる福音書27の54節。恐れてはいますが、神が神であることを世の中が認めていた時です。これを神様に栄光が帰されたということができるでしょうか。それともこんな聖句もあります。 聖霊降下による1日3000人のバプテスマです。使徒行伝2章の41節、仲間に加わった者が3000人ほどであった。バプテスマがとても多かったんです。ここでもキリストは栄光を受けたはずですが、最後に最高の最大の栄光を受ける時が来ます。先ほど見た14万4千の人々を通してです。黙示録14章の4節、彼らは女に触れたことのないものである、彼らは純潔のものである、そして子羊の行くところへはどこへでもついていく、彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中からあがなわれたものである。ここで14万4千の人々のことを言っています。彼らですね。そしてそれは初穂と言われているんです。ここで農業用語が出てきました。そしてその後、黙示録14章の14節、また見ていると見よ、白い雲があって、その雲の上に人の子のようなものが座しており、ここでキリストの再臨だということがわかります。そして頭には金の冠をいただき、冠をかぶる人といえば誰でしょうか。王様です。キリストは王の王として間もなく帰ってこられます。そしてその後、手には鋭い鎌を持っていた。鎌は普通誰が使うでしょうか。農夫ですね。農夫は鎌を何のために使うでしょうか。収穫です。この鎌を見れば収穫なんですね。ですからキリストがこの鎌を使うとき、最後の収穫に行きます。農夫になったつもりで皆さんでこれを考えたいと思うんです。ヨハネによる福音書12章の24節、種まきがあって収穫があります。まず種まきといえば普通いつでしょうか。ものによってもちろん違います。ヨハネ12章の24節でまく種は麦です。麦の種まきの季節は秋なんです。キリストの十字架は種が土に落ち死んだことを言っています。それが種まきです。そしてそれが麦で表されていて、その種まきの季節は秋です。ですからキリストが死んだ季節は秋と表されているということです。本当に秋にキリストが十字架にかかったのではないです。予言的季節で言えば秋にキリストは十字架にかかったということです。これは予言を理解するための予言的季節です。収穫はいつでしょうか。はじめに麦の秋、収穫はいつか。エレミア書8章の20節です。刈り入れの時は過ぎ、夏もはや終わった、しかし我々はまだ救われない。救いはキリストの再臨のことを言っています。その救いが刈り入れで表されています。季節は夏で表されています。ですからキリストの再臨は予言的季節では夏と表されているということがここでわかるんです。刈り入れ、夏、収穫、再臨です。旧約聖書でもこれが他のところで書かれています。夏が再臨、収穫、刈り入れですね。他のところです。ダニエル書2章の35節、こうして鉄と粘土と青銅と銀と金とは皆ともに砕けて夏の内場のもみ殻のようになり、風に吹き払われて跡形もなくなりました。 麦の収穫はまず麦と毒麦を混ぜます、分けます。麦の方は火に干してこのように乾燥させます。その後揉んだり叩いたりして脱穀します。そして揉み殻を外す作業、脱布、このようにすることもできますね。風が吹いていれば上にボンと当てると揉み殻だけ飛んでいきます。身から外れた揉み殻は夏の内場で風に吹き払われ、跡形もなくなります。そしてその後ダニエル書に戻りますね。ところがその像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。キリストの再臨です。これが夏で表されています。予言の季節的表現は秋と夏が表されていました。しかしそれだけではありません。マタイ24章の29節、しかしその時に起こる患難の後、ここではさらっといきますが、その時に起こる患難、これは1260年間起こった暗黒時代のことです。ローマ法王教のがその当時の世界であったヨーロッパを支配した、聖書を持ってはいけない、読んではいけない、暗黒時代を表します。その後たちまち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。この日、月、星、これらは見える前兆ですね。これインターネットで検索すると、特にもちろん英語でなんですが、いろいろ出てきます。日と月の前兆、日が暗くなり、その晩月が暗く、または赤いですね、真っ赤になった。また1833年、星が、イチジクが風で揺り落とされるようにたくさん降った、落ちたと書かれています。そのですね、ニュースがあります。もう実際に起こっているんです。神様はここで、あなたはこれを見てそれらの証人になります、そしてこれが起こったら次にこれがありますよと教えているんです。また24章の30節、その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大なり栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。これは再臨のことを言っていますね。栄光を受ける時です。目に見える前兆ありました。29節です。大患難があります。そしてその後、目に見える前兆ですね、火、月、星の前兆、あともう一つ残っているのは、ここにもう一つ入らなければいけないものがあります。天体は揺り動かされるであろう。これはまだ起きていません。私たちはその前の時代に生きているということです。そしてその後に再臨、そしてこの後32節で例え話が出てきて、さらにこれを分かりやすいものにしてくれています。マタイ24章の32節、イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると夏の近いことが分かる。夏が出てきました。これもまた目に見える前兆、同じです。柔らかくなる、葉が出る、そしたら夏が近いことを知りなさいと。これを見たら再臨が来ると、それを意味しています。十字架にかかった予言的季節、それが秋で表され、キリストの再臨、夏で表され、その後その中間に二つ季節が あるはずです。冬と春、私たちは今いつどこにどの時代にどの季節に生きているでしょうか。春ですね。1833年以降、これが一体私たちにこの学びに何の関係があるのか。ここでヤコブ書に行きます。5章の7節です。だから兄弟たちよ、主の来臨の時まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は地の尊い実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。予言的夏の再臨が来るまで耐え忍びなさい、耐え忍びなさい、耐え忍んで待っていなさい、書いてあります。農夫は何かを待っています。尊い実です。農夫は先ほどからありますがキリストです。実が農夫を待つことをできるでしょうか。私たちがキリストを待っているのか、キリストが私たちのことを待っているのか。キリストが待っています。再臨を待っていると言いながら、本当はキリストが来たくてしょうがないのに、それを妨げてはいないでしょうか。再臨を心待ちにすべきですが、本当はキリストが待っているということがここでわかります。豊かな実を実るのを待っています。同じようなことが福音書でも書かれています。マルコによる福音書4章の26節、また言われた、神の国はある人が地に種をまくようなものである。夜昼寝起きをしている間にですね、種は芽を出して育っていくが、どうしてそうなるのかその人は知らない。秋ですね。マルコ4章の28節、地はおのずから実を結ばせるもので、初めに芽、次に穂、次に穂の中に豊かな実ができる。実がいるとすぐに釜を入れる、釜入れ時が来たからである。実がいるとすぐ釜を入れます。聖書から教えてください。収穫は今だと、どうやってわかるでしょうか。実がいるとですね、実が豊かに実ると、つまり実が熟した時、キリストが待っているのは実のいる時です。14万4000の人々の収穫も初穂と書かれていました。熟した実を表しています。熟せばキリストは帰ってくることができます。そして収穫をします。私たちに与えられた仕事は何でしょうか。実が熟すこと、実の成熟です。問題はどうやって熟すことができるのか。ヤコブの手紙に戻りましょう。ヤコブ5章の7節、だから兄弟たちを、主の来臨の時まで耐え忍びなさい。見よ、農夫は地の尊い実りを前の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。実はどうやって成熟するのか。前の雨と後の雨を受けることでです。これが必要だと言っています。再臨の準備は後の雨を受ける準備をすること。前の雨はいつ降ったでしょうか。前の雨は農業的に芽が発芽して成長するために必要な雨です。前の雨は種まきの時、秋と冬の間です。ここですね。後の雨 それは春の終わりに降ります。夏の前です。収穫の前に降ります。聖書全体で見ると前の雨は降ったことがわかります。十字架から50日後のペンテコステで神様は初代教会に聖霊を送ることができました。前の雨を受けて初代教会は芽を出し成長しました。後の雨はどうやって受けるのか、前の雨をどうやって受けたかが分かれば、それが分かります。使徒行伝一章の14節、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの弟子たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。使徒行伝2章の1節、五旬節の日が来てみんなの者が一緒に集まっていると、聖霊が下り多言語を話せるようになり福音が全世界に広まりました。ここでのキーワード、それは心を合わせて祈る、一緒に集まることでした。結婚は希望にあふれています。その希望にあふれた二人が誓いますと言って一緒になります。でも日本の離婚率は3組に1組、アメリカの離婚率も2組に1組。今離婚は当たり前です。好きで結婚した2人でさえそんなに大変だったら、教会に希望を持ってきた人たち、その人たちはどうやって一つになることが、一緒になることができるでしょうか。これが私たちに与えられている聖句です。ピリピ人への手紙2章の1節、そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるならです。ありますよね。キリストの十字架の死によって私たちはいくらか、ちょっとでも、完全には理解していなくてもあるはずです。どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。ここで一つ思いになることで神様の喜びとなると。一つ思い、これがキーワードです。何事も党派心や共栄からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。同じことが繰り返されています。他人が始め、神様、他人、そして自分です。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かし合いなさい。これを近亭訳、また文語訳で見ると、キリストイエスと同じ思いをと書かれています。キリストと同じ思い、私たちはそれを持っているでしょうか。そしてそれを互いに生かし合っているでしょうか。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、私たちは神ではありません。ですからキリストのように神から人になるような、この固守すべきこと、キリストに比べれば無に等しいものです。しかし私たちは何か固守しているものはないでしょうか。名声、肩書き、車、物、何かないでしょうか。ピリピ2章の7節、かえってキリストは己を虚しゅうして しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず。私たちはキリストのようにしもべになっているでしょうか。もちろん私たちは人間です。人間の姿です。しかし私たちはしもべとして他の人たちに対応しているでしょうか。キリストはそのようになさいました。そしてピリピ8節から、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。私たちはキリストのように神ではないですから、そんなに高いところから低いところに来ることはできません。しかしキリストはそれをなさいました。私たちはキリストのように己を低くして死に至るまで、しかもキリストがかかられたように十字架の死に至るまで従順でいるでしょうか。何よりも死よりも神様に、またキリストに従順でいるでしょうか。そうすればその後約束があります。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。私たちはキリストに栄光を期す。三天使の使命、14万4千の人々が述べ伝えることをすることができます。最後にまとめです。十字架は自分を虚しくするところです。それによって豊かに実を結びます。はじめにヨハネの福音書がありました。それがマタイとつながっていました。その時代時代、はじめにローマ帝国の時代がありましたね。そしてその後教皇ローマ、ローマ教皇の時代に移りました。中身がちょっと変わっただけですね。その後今はアメリカが世界を支配しています。またはこの政治的な力に合わさって廃墟したプロテスタンティズムというものがあります。最後に政教一致の世界政府、これがあって再臨が来ます。マルコで種まきの例えを、最後には豊かな実になります。ヤコブで前の雨が、そして後の雨、今必要、そして尊い実りが再臨、これが十字架で全て始まりました。ペンテコステで初代教会は大きく成長します。そしてそれが今私たちに引き継がれています。1844年から調査審判が始まり、私たちにこの最後の使命、その最後の使命、黙示録14章の使命を、三天使の使命を伝えるために、後の雨を降らしたいと、聖霊の雨を降らしたいと神様キリストは願っています。それをすれば私たちの実は豊かに実り、御霊の実が実って、キリストが再臨収穫に来ることができます。私たちにも当てはめなければいけません。これは個人的にも最後に当てはめることです。まず私たちはこの秋、キリストが十字架にかかられたように、バプテスマによって私たちの自我が十字架につけられたように葬り去られます。それによって困難があります。苦難があるかもしれません。なぜかというと、苦難、迫害は神のためにやってくると黙示録に 十二章に書いてあるからですね。それによって私たちは成長します。もっと神の側に来るんです。それが前の雨で今を受けていなければいけないものです。それによって今後の雨を受ける準備をしている時です。私たちはその準備のためにこのピリピの手紙、へり下ってキリストのようになること、互いに仕えることを教えられています。これが私たちに与えられている励ましであり約束です。ガラテヤ人への手紙2章の19-20節、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私たちはサタンの側から神に生きるために、この実会の律法では罪の支払う報酬、まずですね、罪は不法です。そして罪の支払う報酬は死ですから、私たちの古い人はこの律法に死にます。それによって私はキリストと共に十字架につけられたんです。バプテスマを受けました。その時に十字架につけられたんです。古い人がですね、私たちの自我が、それによって生きているのはもはや私ではないと宣言することができます。キリストが私のうちに生きておられるのである。これは約束です。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げれた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。常にサタンの迫害、そして惑わし誘惑があります。その時にこのキリストが私のうちに生きておられるんだということを信仰によって信じ生きることです。それによって罪に勝利、そして勝利を重ね、キリストに会う準備、後の雨を受ける準備を整えることができるようになります。これが最後の準備です。お祈りしましょう。天の神様、この最後の準備をするために、私たちがあなたの御言葉から整えさせられていることを感謝でします。あなたは十分な約束を私たちにお与えになってくださっています。どうぞ今キリストが働かせた信仰を私たちにも与えてくださって、今信仰を働かせ人々に会うとき、教会で話をするとき、街で人々に会うとき、家で家族と接するとき、常に信仰を働かせ、信仰によりキリストが私のうちに生きていると宣言し、言葉を発し、行動し、思い、考えることができますように。あなたの御言葉があなたの兄弟、あなたの子供たちに叶いますように。そしてこの14万4千人の三天使の使命を一つとなって、一緒となって大胆に述べ伝えることができ、あなたの再臨を迎えることができる祝福に預かることができますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。